スーパーシティ構想特集、誰もが使いたくなるデジタルサービスに向けた取り組みを紹介します。2020年の全国のスマートフォンを保有している世帯の割合は 86.8% となっています。総務省令和2年度通信利用動向調査より、 ICT を活用したサービスが受けられる環境が整いつつある一方で、スマートフォンを持っているものの使いこなすことが難しい人や、スマートフォンを利用することに不安がある人などもいて、ICT を使える人と使えない人との間での格差、デジタルデバイドが生じています。本市のスーパーシティ構想では、さまざまな分野で ICT を活用した便利なサービスや持続的な仕組みを提案していますが、これらの取り組みを進めていく前提として、多くの人がデジタルサービスを使いこなすための技術習得や、使う習慣を身につけていくための支援策などの仕組みを整え、その上で市民の皆さんが使いたくなる魅力的なサービスを提供することで、デジタルデバイドを解消していくことを目指しています。今回の特集では、スーパーシティ構想で目指すデジタルサポート体制の姿と、高齢者や子どもを対象とした現在の取り組みの一部を紹介します。問い合わせ、スマートシティ推進室、電話 23-4186。 スーパーシティ構想で目指すデジタルサポート体制のイメージ。これから目指していく取り組みをイメージした図があります。市民とサービス提供者の間に地域デジタルサポート機能というものがあります。それぞれを読んでいきます。市民の中には、既存のサービス利用者、スマホなどを持っているけどサービスを利用していない人、スマホなどの ICT 技術を上手に使いこなせない人の3通りの人がいます。地域デジタルサポート機能の中には、よろずデジタル相談所、地域アプリなどの普及やプロモーション、デジタルサービススマホ利用教室の3つがあり、地域デジタル支援員や会津大学生、携帯ショップ、通信事業者などが連携し、地域のデジタル化をサポート。市民の既存のサービス利用者からは、地域デジタルサポート機能のよろずデジタル相談所に向かって矢印が伸びています。また、地域デジタルサポート機能の中の地域アプリなどの普及やプロモーションからは、スマホなどを持っているけどサービスを利用していない人に矢印が。また、デジタルサービススマホ利用教室からは、市民のスマホなどの ICT 技術を上手に使いこなせない人へ、それぞれ矢印が伸びています。また、サービス提供者は、地域のデジタルサービス提供者で、問い合わせや周知・普及活動などを連携して実施し、地域デジタルサポート機能の枠組みに矢印が伸びています。市民からは、サービス提供者に矢印が伸び、オプトインによるサービス利用と記されています。サービス提供者から市民へは、矢印が伸び、使いたくなるサービスの提供と記されています。現在取り組んでいるデジタル支援の取り組みを紹介。高齢者に向けたスマートフォン教室などの取り組み。スマホ教室は民間事業者と連携し、家電量販店や携帯ショップが近くにない人でも、身近な場所で気軽に参加してもらえるよう、会津稽古堂のほか、各公民館などで実施しています。また、教室では、個別相談の時間も設け、具体的な質問や相談への対応もしています。デジタルの日の10月10日には、デジタルに関することを気軽に相談できる、ICT よろず相談所も開きました。また、一定の研修を受けた市民をスマホ教室のアシスタントとして採用しており、 地域全体でデジタルの活用を支えていきます。なお、今後のスマホ教室の開催日などは随時、市政だよりなどでお知らせします。スマホ教室を開催している事業者の声。株式会社 NSC 山内久之さん。山内さんの写真があります。スマートシティやスーパーシティの取り組みでは、ICT を活用した便利なサービスが提案されていますが、スマートフォンやインターネットを使えなければ、実際に利用されるサービスにはなりません。私たちの会社は、スマートシティアイクトに入居する地元企業として、デジタルサービスを提供する企業と市民の皆さんをつないで、誰一人取り残さない、人に優しいスーパーシティを目指したいと考えています。小学生に向けたプログラミング教室の取り組み。子どもたちのデジタルテクノロジーへの興味や関心、理解の向上を図りながら、プログラミングを学んでもらうため、地元 ICT 企業などと連携し、市内の8小学校でプログラミング教室を開催しています。プログラミング言語を使ってドローンの動きをコントロールし、障害物を乗り越えて飛行できるかどうか、試行錯誤を繰り返します。設定されたコースをクリアすることを目指しながら、プログラミング学習の目的である、プログラミング的思考、論理的思考について学んでいきます。プログラミング教室を実施している学校の先生の声。会津若松ザベリオ学園小学校、伊賀島真人先生。伊賀島先生の写真があります。子どもたちにとって自分が書いたプログラムで実際にドローンを動かす経験は新鮮だったと思います。こういった授業をするのは学校側だけでは難しいので、地元の企業や大学生が行ってくれるのはとてもありがたいです。プログラミング教室を通じて試行錯誤を繰り返しながら協力することの大切さや面白さも学んでほしいですね。2枚の写真があります。1枚は高齢者向けのスマートフォン教室の様子。2枚目はプログラミング教室での小学生の様子をそれぞれ写したものです。プログラミングコンテスト会津プロコン2021を開催します。デジタル未来アート事業実行委員会事務局スマートシティ推進室では、プログラミングコンテスト、アイズプロコン2021を開催します。皆さんのご応募をお待ちしています。部門、スクラッチ部門と電子工作、ロボット部門があります。審査は小学生、中学生、高校生、それぞれで行います。詳細は市のホームページをご覧ください。対象、スクラッチ部門、日本国内に居住する小学生、中学生、電子工作、ロボット部門、日本国内に居住する小学生、中学生、高校生。募集期間、開始中、来年2月13日日曜まで。その他、応募方法や応募する際の注意点は、市のホームページをご覧ください。問い合わせ、スマートシティ推進室、電話 23-4186、このページの右下に市のホームページの QR コードがあります。